8月に入りました。今年のイースター、キリストの復活を記念するイースターは4月の17日、次の次の日曜日です。世界中でこの日をお祝いするのは、キリストの十字架と復活がすべての人に関係、深い関係があるからです。昔にあったことを記念するだけでなく、今の私にとってキリストの十字架と復活はとても大切なことですということを確かめるため、また知っていただくためです。今年は3回に分けて、キリストの十字架が永遠の命の希望をもたらすことを共に確かめていきたいと願っております。本日第1回目は、キリストが来られた目的、イエス・キリストが何のために来られたかを共に見てまいります。来週は私たちのために死なれたキリスト、そして17日イースター当日には永遠の命の希望についてお話をさせていただく計画です。ぜひお祈りください。キリストが何のために来られたか、マタイ20章の28節を中心に見てまいります。この箇所を拝読してお祈りいたします。マタイ20章28節、人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。天の父様、イエス様がこの言葉を弟子たちに告げました。その意味を私たちも覚えるものとしてください。そしてキリストの後に従うことがどれほど幸いであるかを知ることができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が何のために来られたか、それは、繰り返し、ご自身が教えられたことでした。大きい範囲で言えば、天の父の御心を成し遂げるためにキリストは来られたと明かしされました。また永遠の命をもたらすためだとも明かしされました。具体的には死んでよみがえるためだと、イエス様は父の命令をそのように受けたと明かしされました。そして、この20章の28節、そこにはこの、キリストの生涯と、そしてその最後の十字架と復活がどんな意味があってというかを教えています。使えられるためではなく、使えるために、そして多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためと、それはまさに私たちに関わることです。イエス様は誕生して技をなし、そして死なれ復活されました。それが私たちに 何の影響があるのか、どんな関わりがあるのかを今日共に覚えましょう。第一に、キリストは使えるため、私たちに使えるために来られました。イエス・キリストと普通に呼びますけれども、私も勘違いしてますけども、イエスが名前でキリストは名字かと勘違いしていたんですけども、確かにイエスという名前は、両親が神様に教えられて付けた名前です。人々もイエスと呼んでいました。しかしキリストは名字ではなく、その方の立場、また使命を明かししている言葉です。イスラエルの言葉ですと、メシア、またメサイア、というふうに言われていますが、これは神様の祝福を表す油を注がれたものというのが元の意味です。そして油を注がれるのは預言者の働き、神様に仕える祭司の働き、そして人々を治める王の働きを担う人たちに与えられたものです。祝福があって使命を果たせますようにと油を注がれました。そしてこれはやがて来られる世界の救い主であり王となられる方を指す呼び名として予言されてきました。ですからイエス・キリストという名前はイエス様が世界の救い主、世界の王様ですという信仰を告白する意味の言葉でした。言い換えるとキリストこそ世界の支配者ですということを意味している名前です。イエス様はこう教えられました。世界の支配者たち、王様たちは自分のために権力を振るって人々を自分に仕えさせます。自分の奴隷とします。国々に立てられた王様はそうでした。そして王様の命令は絶対で、どんな厳しい命令をされても従わざるを得ません。人がどこに住むか、また戦争を起こして戦いに行かせる、これも王様の命令一言で決まりました。王様が良い王様ならいいんですけども、横暴で悪い王様ですと国全体が大変なことになってしまい、また王様の悪い決断をその国の人々は追って他の国々を やっつけたりして、人々に憎まれることにもなりました。それは昔もそうでしたし、今も起こっています。弟子たちは、イエス様が王様になったら、誰が一番の部下になるだろうかと争っていました。世界の標準の考え方でしたら、そうでしょう。しかし、イエス様は、偉くなりたいなら、使えるもの、 になりなさいと教えられました。なぜなら、世界の支配者であるご自身は、仕えられるためではなく、仕えるために来られたからです。新約聖書のピリピ人への手紙の2章を開いていただきますか。新約聖書の396ページです。2章の6節と7節をお読みいたします。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、8節も読み出します。自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。本来神様である神の御子は輝かしい意向を持っておられるので、人々は従わざるを得ず、またひれ伏すしかないお方です。それなのに、この方は神様の権威を捨てて人間の姿をまとってこられ、私たちを恐れさせることなく、私たち人間に仕えてくださいました。そしてキリストを信じたクリスチャンも、このキリストに倣って自分勝手に支配するのではなく、人々に、そして神様に仕えるものにされます。私たちは神様というと、二つの相反する考え方をしがちです。もう怖いからもう近づきたくない。一方、勝手に自分の言うことを聞いてくれなくては、願いを叶え、また助けてくれなくては信じる甲斐がないと。この相反する二つのイメージを抱きがちですけども、イエス様は正しい支配をし、また私たちの幸いのためにしもべとなって仕えてくださるお方です。この方が本当の神の姿です。そして素晴らしい力を持っていらっしゃると同時に、低くなって仕えてくださるお方こそ、私たちを幸いへと導いてくださる神様なのです。このことをイエス様は身をもって明かしされました。第二に覚えたいことは、キリストはご自分の命を与えるために来られた。死ぬためにと繰り返し教えられてますけど、それは命を与えるために来られたのです。マタイの福音書の20章の28節の最後に、自分の命を与えるために来たと宣言されています。死ぬのはもちろん犠牲なんですけども、命を与えるために死なれたのです。キリストの命は清い命、無限の力と価値のある命です。イエス様は天の父の命令によって また聖書の予言に従ってご自分の命を犠牲にされました。イザヤ書の53章にこういう言葉があります。キリスト誕生の約700年前の予言です。しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。ヨハネの福音書の10章18節もお読みいたします。読みますので聞いてください。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。私たちは命を犠牲にするとそれはなくなってしまいます。しかしキリストの人の命は違ったのです。犠牲にされることを通して全ての人を生かす命だったのです。イエス様はこう言われました。一粒の麦がもし地面に落ちて死ぬならば多くの実を結びます。多くの食物はそうやって命を広げていきます。同じようにイエス様の命は犠牲にされるとそれでおしまいではなく、多くの人に永遠の命をもたらすのです。確かに私たち人間も自分の命を捧げると多くの人の励ましとなったり慰めとなったり、ということはあります。自分を捧げて生きるときに。でも死ぬとそれであとは思い出としか残りません。しかし鯛の実を与えている方は自分の命を危険にさらして新しい命を生み出してくださいました。そしてイエス様はご自分の命を危険にさらすだけでなく犠牲にすることを通して多くの人を生かしてくださるのです。それは神様の不思議な技です。キリストの復活はこの証拠です。キリストが死んでよみがえられたのは、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと言われた宣言を実現するためでした。その命は神と共に永遠に生きるように私たちを作り変える命でした。イエス様は、パウロが明かしてますけども、受けるよりも与える方が幸いであると、明かしされ身をもって示されました。私たちはイエス様のようにむやみに真似をして死ぬわけではありません。しかし自分の命を捨てるもの、人々のために犠牲にするならば自分も生きるし多くの人も生きるようにされます。このことをイエス様の生涯を通して証明いただいて、またその命を私たちは受けましたので、そのように自分に固執しないで人々を愛して仕える生涯に変えられるんです。 それは人の努力ではできないことです。しかしキリストはこの命の種を私たちに与えて、ご自分の命を分け与えてくださいました。キリストの命を分け与えていただくと、私たちも同じように生きられるようにされるのです。これが救いです。第三に覚えたいことは、キリストはご自分の命を贖いの代価として与えるために来たということです。マタイの福音書20章28節にの中頃ですね、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためだと。ただ命を与えるだけでなく、贖いの代価として命を与えるためにキリストは来られたと宣言されました。贖いという言葉はあまり今使いません。それは、奴隷にされている状態や、借金をいっぱい抱えている状態、また、罪の責任を問われている、負わなくてはいけない状態から、代価、犠牲を払って、救い出すことを意味している言葉です。先ほどイザヤ書で、代償の捧げ物とありましたけど、これ身代わりの犠牲という意味です。それはこの世界のさまざまな事柄に当てはめて理解できるように神様は教えられています。奴隷にされた人を買い取って自由にする、身請け金という やり方に似ています。借金のためにもう自分の自由を捨てて働かなくてはいけない人を何とか救い出したいと言って、自分の奴隷にするためではなくて自由にするために大きな財産を支払って買い戻す、これが身請けですけども、イエス様についてこう言われています。第一コリント6章20節、クリスチャンに対してこう当てはめられています。334ページですね。第一コリント6章20節。あなた方は代価を払って買い取られたのです。イエス様は十字架でお金払ったわけじゃありません。しかし、罪の許しの代価は命なのです。命をキリストは支払ってくださったので、私たちは罪の奴隷状態から解放されます。また、キリストの命は病院に例えられます。病気を治す働きに、例えられます。罪によって、損なわれた命をよくして健康にする働きをキリストの命はしてくれます。もう一箇所お読みいたします。第一ペテロ2章24節、新約聖書の468ページです。第一ペテロ2章24節。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、 義のために生きるため。次の言葉に注目ください。その打ち傷のゆえにあなた方は癒された、良くなったと告げています。イエス様の命が与えられると、私たちの命は良いもの、神様に喜ばれるものを選んでそれを行えるように良くなります。健康にされます。またキリストの命の働きは裁判に例えられます。まあ、裁判には2種類ありますね。民事裁判と、刑事裁判と。民事裁判では人に害を与えたのを、それを弁償しなくちゃいけないという裁判が起こされますね。コロサイ人への手紙の2章14節、403ページです。2章14節をお読みいたします。私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。罪は私たちに罰を与えます。代わりに返してくださいと。イエス様は命を払いなさいと、罪によって問われている私たちの代わりに命を払ってくださいました。ですから私たちはもう返す必要はなくなったんです。さらに刑事裁判では罰を受けることを、イエス様の命はそこから罰を受けなくて済むようにされました。贖いとは犠牲を払って罪を許すことです。血を流すことがなければ罪の許しはありませんとヘブル人の手紙に書かれていますが、その血を代わりに流してくださったのです。そしてキリストの、十字架の犠牲は戦争にも例えることができます。悪魔の技を打ち壊すためにキリストは来られました。第一ヨハネの3章の8節にこう書かれています。新約聖書、481ページです。途中からお読みいたします。その悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れました。悪魔の武器は罪と死です。神様に逆らった悪魔は自分が神様にやっつけられることを知っていました。神様に勝てないのが悔しいので、神様に愛されている私たちを自分と同じように罪を犯して神様の罰を受けるように、神様にやっつけられるようにしようと誘惑して罪を犯させます。そして犯させておいて、この人悪いんです、滅ぼしてくださいと訴えます。これが悪魔の技です。 しかしイエス様は十字架で死なれました。そしてこの人は許されてます、あなたの支配下にありませんとサタンに言い、イエス様は天のお父様にこの人の代わりに私は罰を受けました、命を犠牲にしました、だからこの人を神様のもとに送り返しますと、受け入れてくださいと言ってくださいます。悪魔がどんなに私を誘惑しても、また訴えても、もう悪魔は何もできません。罪がどんなにひどくても、そして死ぬことになっても、イエス様は許しと命を与えて、悪魔は何もできなくなります。こうしてイエス様は私たちを罪と死にご自身と共に勝つものにしてくださったんです。私たちは信じた時にもう勝利者です。長年克服できないで人類が歩んできました紛争や病、聖書はそれが罪が原因であると告げています。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来た。キリストが私たちになさったことは、人となって私たちに仕えることと、私たちのために命を犠牲にされたこと、復活されたことです。このキリストの働きが2000年後の今も、そして永遠に私たちを罪と死から解放して自由にしてくれています。キリストはそのために来られました。天の父様、どうか私たちが、イエス様が私のためになしてくださった技であることを覚えさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。